キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年6月26日、歴代史第2、2章、1節から11節。さて、ソロモンは主の名のために宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は私も、私の神、主の名のために宮を建て、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また朝ごと、夕ごとに、また安息日ごと、新月の祭りごとに、私たちの神、主の礼祭ごとに、全焼の生贄を捧げようとしています。このことは、とこしえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神はすべての神々に勝って偉大な神だからです。天も天の天も主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また、主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に香を焚くだけのものです。そこで今、私のもとに、金、銀、青銅、鉄の細工に長寿、紫、紅、青などの製造に熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父、ダビデが備えておいた、ユダとエルサレムにいる、こちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから私のもとに、杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちがレバノンの木を切ることに熟練していることを知っています。もちろん、私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために食料として、小麦2万コル、大麦2万コル、ぶどう酒2万バテ、油2万バテを提供します。ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に、立てて王とされました。メッセージ、こぞって神の技に。
今日初めていらっしゃった方、また久しぶりに見られた方、心から歓迎をいたします。私たちの教会の願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。教会としてもそのお役に立ちたいと願っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。ここで共に集い合って御言葉を聞くことができることも、親子室でご一緒に御言葉を聞くことができることも、インターネットを通してご一緒に礼拝することができることも、本当に感謝なことだと感じています。今日の語られる言葉が、私たち一人一人の歩みを、導いていくものであるようにと願っています。ちょうど今日から歴代史の第2を 3週にわたって見ていきます。この前、歴代史の第一を見たときには、ダビデ王がどのように歩んでいったのかということが記されていました。この歴代史の第2では、ソロモンという次の王がどう神殿を建てていくのかという話が進行していきます。このソロモンという人物、栄華を極めたソロモンというふうに世界史の中でも名前が出てくる人物です。この片方でソロモンという人物と、キリスト教の歴史の中で最近の人物になりますけれども、マザー・テレサという人物も皆さんよく知っていらっしゃることと思います。かたや男性で指導力があって多くの財産を持ち、非常に大事業を成し遂げた人物です。かたや女性でインドの貧しい村で子供たちに仕え続けて生涯を終えた人物です。その二人に、非常に対照的な二人ではありますけれども、共通のことがあるのだということを今日はお話しして、私たちもその共通の部分を共に歩みたいという思いを新たにされて、ここを後にしたいと願っています。その共通の部分とは何でしょうか？それは、生涯をかけて、なそうとしていたことがあったということです。私たちもまた、生涯をかけて成し遂げることを備えられていること、心に深く留めましょう。ソロモンという人物が出てきました。ソロモンはイスラエルの三代目の王様になります。初代の王様がサウ。その次の王様がダビデ。ダビデの息子がソロモンです。彼は、非常に多くの財産を与えられて、このイスラエルを治める人物となりました。遠くから来た王も、これは素晴らしい、こんなことは聞いたことがない、見たことがないと言って目を丸くして、彼のことを褒めたたえました。本当に豊かな歩みをしていたと言われています。その一端は、今日読んだ二章の直前にあります一章の最後の章のところに、戦車の数ですとか、その財宝の大きさですとか、そういったものを含めて書かれています。それだけではありません。彼には700人の妻と300人のそばめがいたというふうに言われています。700人の妻と300人のそばめ？なんだそりゃという話ですが、おそらく7人の妻と3人のそばめということであれば、この王様はやけに女性にだらしがない、そういう王だったんだという話になるでしょう。しかし、そのスケールが100倍されてきたときに、700人と300人というふうに言ったときには、もう少し違う意味合いを持ってきます。それは、彼のもとに、そういう女性たちを養い、守り、一緒に歩むことのできたという意味での王の権力の大きさと、人物の大きさということを示すものです。そんな彼は、この世を治めていくために、神様からの知恵をいただきました。武力でもなく、富でもなく、知恵を願って与えられた。ダビデは、戦う王様でした。周辺諸国と戦ってその領土を拡大し、自分たちの領域をはっきりと定めて、これが私たちの王国だと宣言をしました。周りの国々はダビデが亡くなっていくときに、あわよくば反旗を翻して、それでは今度は私たちが領土を奪い返して私たちの歩みをしようと狙っていました。しかし、新しい王ソロモンは周辺諸国とも非常に友好的な関係を築き、自分たちの歩みが守られ、揺らがないものにしていったのでした。そんなソロモンの歩みを見たときに、皆さんはどこの部分に、ああ、羨ましいなと 感じられるでしょうか。財の大きさでしょうか。しもべの大きさでしょうか。人々が彼を慕う指導力でしょうか。今日紹介する一つのことを私たちはお互いに、ああ、それを私も共にしたいと願うんです。それは彼が生涯かけて取り組もうとした一つのことです。三章一節。ソロモンは主の名のために宮と自分の王国のための宮殿塔を建てようと考えた。ここに二つの建築計画が出てきます。一つずつ見ていきましょう。一つ目の建築計画は、主の名のための宮を建てようというものです。ここでいう宮は神殿になります。礼拝の場所です。ことあるごとに人々が集ってきては、ここで感謝の喜びの生贄を捧げ、神の名を高らかに称えて歌い、祭司たちの宣言を持ってそこから帰っていく。礼拝の場所です。町に、このところをしっかりと据えて、人々がここを目指して集ってくる。そして喜びを持って帰っていく。そういう礼拝の場所を作ろう。主の名のために、と書かれています。後の方に出てくるのは、そんじょそこらのちっぽけな宮を作ろうとしているんじゃない。壮大な宮を作りたい。というのは、私たちの神は偉大な神であるから、この偉大な神にふさわしい神殿を作りたい。よその人が見て、なんだあのちっぽけな神殿は、あんな神様なら頼りないということがないように、大きな壮大な神様にふさわしい神殿を作りたい。それが彼の一番目の建築の計画でした。二番目の建築の計画は、自分の王国のための宮殿を建てるということでした。その宮殿というのは、王様が住むところを意味しています。王宮です。王様だけではありません。先ほど出てきた妻やそばめ仙人たちも含め、信頼できる家来やしもべたちも含め、みんながそこに集まって、この国の主要な機能に合う、そういう意味での王宮です。実は、神殿を建てるのに7年、王宮を建てるのに13年かかりました。神様の神殿を建てるのに7年で、自分が住むところが13年、それはちょっとないんじゃないの？いやいや、少し考えてみていただくと、こういうことなんです。神殿は割と大きな作りになっています。細かなお部屋のたくさんいる部屋で、建物では、が、王宮は、それこそ、先ほど言った千人の女性たちを含め、しもべたちもその家族も含めて、そこで賄い養っていくだけの建物になりますので、それだけのお部屋を内側に抱えたものになりますので、神殿よりも、規模も大きく、時間もかかる、お金もかかるものになっていきました。でも、やっぱり神様より人の方が大きくっちゃまずいんじゃない？ここに自分のための王宮を作ったとは書かれていないことを見ていただきたいと思います。自分の国のための王宮を作ったと言われているんです。ソロモンは自分の財産を持って自分の誇らしい喜びを持った豪華なきらびやかな住まいを建てたという意味ではありません。王国のために、神の民のために、この民がこれからの地も栄え、喜びを持って、誇りを持って歩むために、周辺諸国に力を誇示するために、この王宮を据えることにしました。この王宮を見るとき、人々は自分たちがアブラハムの時代から神様に導かれて、約束の地でこうして王国を成して、こんなにも素晴らしい歩みをするようになったと、大きな喜びを持ってこの建物を見、そこに自分たちの誇りを覚え、安心を覚え、そうして王様の権力の中に一緒に歩んでいく。そのための王宮を作ろう。この二つの計画を彼は考えて取り行うことになっていきました。と言っても、 彼自身がこのことを最初に思いついたわけではありません。これを思いついたのは彼より先の王ダビデでした。ダビデが自分が勝利を収め、そして自分のための王宮を築き上げたとき、私はこんなに立派な家に住んでいるのに、神様の幕屋は未だあのみすぼらしい天幕のままだ。これでいいんだろうか。神様のために神殿を建てよう。でも神様はそれをお許しにならなかった。あなたではなくあなたに次ぐソロモンがそれを建てるのだと言った。ダビデはそのために資材を用意しました。そのために働く人たちも用意しました。そして神殿の据えられる用地も買収してそこを取得しました。全部を整えた上でソロモンあなたにこの技を託そう。ソロモンはそれを受け取りました。自分ごとにしました。そして自分の計画を立てて考え始めていったんです。自分も持てるものを差し出してこのことに取り組んでいきました。受け継いだものです。しかし自分のものにしました。これが彼が生涯をかけてこれから取り組もうとしている一大事業であったわけです。何のため？神様のため、自分の与えられた王国のためです。どんな経緯で、父の意向を引き継いでです。しかし自分もまたこれをすべきことだと考えてです。この財を持っていること、周辺諸国と友好な関係を持っていること、国内でも主導力を発揮できること、すべての状況が整っていることは、ソロモンにとって非常にユニークな状況でした。このことをできるのはソロモンしかいなかった。他には他の人のやるべきことがあったでしょう。隣の王国には隣の王国の王のすべきことがあります。でも今この時この国を引き継いだ彼にはこの一大事業がなすべきことであったわけですね。ということをお伝えして、では私たちは自分たちのことを考えてみましょう。あなたは何をしようとしていますか？あなたは何をしようとしているのでしょうか？生涯をかけて、これからの歩みを通して、与えられている時間を、力を、能力を、財産を用いて、あなたは何をしようとしているのでしょうか？ある人はとても大きなソロモンに並ぶような事業のことを考えて私のすべきことはこれだと自分のものとして受け取っていくでしょう。ある人は今までの生活の延長線上でこのお仕事役割の中にあるこれが最後の最後まで私が果たしたいことだとしっかり受け取り直していくでしょう。ある人はこれもできなくなっていく、これもできなくなっていくという先細りの歩みの中で、でも最後の最後までこのことだけは許されるなら成し遂げていきたいと握っていく事柄になるでしょう。あなたは何をしようとしているでしょうか。もう一つ聞きます。何のためにそれをしようとしているでしょうか。何のためにそれをしようとしているでしょうか。私たちの教会はいつだってあなたのためにという看板を掲げています。その願いは、私たちの教会の歩みを通して、関わる方お一人お一人が神様にある歩みを受け取っていた。そのために私たちはある。という願い。と同時に、私たちはこうも願っています。ここに集うお一人お一人、また関わるお一人お一人が、私も誰かのために生きるようになりたい。そういう願いを持って自分の人生を考え、取り組み、持っている、与えられているものを持ち、それぞれの歩みに一歩一歩踏み出していく。あなたは何のために自分の生涯を歩もうとしているでしょうか。神様のため、人のため、また自分のためでもあるでしょう。 人のために、神様のためにと歩んだら私の歩みが台無しになってしまうのではないか、そんな風に恐れることはありません。先ほどの箇所に、確かに神殿も立っていくんです。でも、必要に十分なだけの王宮も立っていくんです。このことを見たときに、私はこの教会が一番初めに立っていったときのことを聞かせてもらった、そのことを思い出しました。向こうにあった長屋を引き払わなければならなくなり、ちょうどこの場所が宣教団から与えられて、ここに建物を建てることになった。でも建物は自分たちが使うものなんだから自分たちで建てるように、大きなチャレンジだったと聞いています。30人ぐらいの群れでしょうか。数家族と若い方。それこそ自分たちの資材を投げ打って、そして、封筒張りの内職をしながら、家にあった着物なども売って、そんな風に聞いています。その小さな群れが、自分たちの街道を建てることができ、すべての返済を終えることができ、歩みが、ああ、一段落したという時に振り返ってみて、もともといた方々は、ああ、と気がついたと言います。教会も、すべてが完成した。自分たちの歩みも、自分たちの家があり、自分たちの子供たちもちゃんと教育を受けて育つことができた。神様のためにと思って一生懸命生きてきたけれども、自分たちの生活も神様によって十分に満たされて、こうして歩みを与えられた。ああ、神様はちゃんと私たちの知ってくださって、気にかけてくださって、私たちの歩みを豊かに満たしてくださるお方だ。神様のためは、私たちの歩みを犠牲にしてということではありません。神様のためということは、神様が私たちのために良くしてくださることを受け取りつつの歩み。受け取れば受け取るだけ喜びがあり感謝があり、また使えるものが増えてくるので、また神様の働きも進んでいくということになるでしょう。それはお互い掛け合わされていくようにして進められていくものです。何のためにという時ともすれば、私たちは恐れを持って、まず自分のためにこれだけ、大きな声では言わないけれども、まずはこれだけ。と、自分のためにを一番に持ってきやすいものです。でも、私たちは神様を信頼して、神様のために、大切な人のために、そして私のためにもと、ご一緒に歩んでまいりたいと願います。もう一つだけ聞きましょう。あなたは何をしようとしていますか？何のためにしようとしていますか？どういう経緯でそう導かれたのですか。ダビデはそのことを願いました。でも成し遂げられませんでした。ソロモンは自分の願いではないものを受け取って、でもその当事者となっていきました。でもひとたびそのことを受け取ったとき、彼にとってはこれは自分のことになっていったんです。そして彼はそれを成し遂げていくことになりました。与えられているもの、導かれているところ、協力をしてくれる人、自分が持ち出すことのできるもの、一切のことを考えてみて、ああ、ここに私の歩みがあると確信できるものでした。あなたはどのように導かれて、これからの歩みに取り組んでいこうとしているでしょうか。おそらく、素晴らしい人との出会いがあり、影響があって、その歩みの中で導かれていったことがあるのではないでしょうか。本を読み、知識を得て、その中で興味を持って、関心を持って、なおそこに取り組み始めていくことがあったのではないでしょうか。必要を抱えている人が目の前に現れて、その関わりの中で私のライフワークを見つけていったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。信仰を持ったゆえに、今まで同じことをしていたのだけれども、改めてこれが私の神様にある歩みだと 受け取り直していく方もあるのではないでしょうか。どのようにあなたはその歩みに導かれてきたのでしょう。そしてそのことをぜひ聞かせていただきたい。分かち合っていただきたい。お互いにそのことを知りたいと思うんです。私たちは亡くなった方が後から伝記になっていくのを知っています。この人はこういうことをしてこういうふうに導かれてこういうことを成し遂げた人でしたという過去形でそれを知ることがあります。でも私たちは現在進行形のそれぞれのストーリーをお互いに聞き合い、ああ、あなたはそのために生きているんですねという歩みを共にしたいと願うんです。おそらく親しく歩んでいる家族であっても、信仰の仲間であっても、友人であっても、はっきりとそのことを知って、ああ、そうだよね、このために生きてるんだよね。なかなかそういう話をしたこともない。そういうことをはっきりと知っている仲間も少ないのではないかと思います。ぜひ、私はこう導かれて、これからの生涯、こう歩みたいんだ。ある人は50年残された生涯でしょ。ある人は30年かもしれません。秒読みに入っていると感じているかもしれません。でも、命ある限り残された歩みを通して、私はこのことを最後の最後まで神様によってなさせていただきたい。そう願っていることを聞かせていただきたい。この後、お食事を共にするときのテーブルの話題として、ぜひお話ししていただきたいと思います。グループで集まるならば、そのグループの共通の話題としてそのことをお話ししてほしいと思うんです。これから帰っていく、車で帰っていくなら、その車の中での会話。家に帰って、家族が教会に来ていたのであれば、夕食の時の会話。ぜひ、私はこのことを最後の最後までしたいのだ。何のために、どのようにして、その話をしていただきたい。そしてそのことの中にお互いの励ましや支え合いを見つけていただきたい、願っています。お子さんやお孫さんがいらっしゃる方、ぜひあなたのその思いを、これからの人に聞かせてあげてほしいです。後から、亡くなった後にそうだったと振り返る以上に、今生きているその様をもって、ぜひそのことを伝えてあげてほしい。それが一番の何よりの財産としての残していくべきものです。もう一つだけ最後に付け加えさせてください。この箇所に6節、天も天の天も主をおいでできないのに、一体誰が主のために宮を建てるという力を持っているのでしょう。主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ソロモンはこう言うんです。客観的に言えば、ソロモンしか適任者はいません。彼ほどの力を持っているということは十分な資格です。でも、当人は、神様のことを考えたらその用を果たすのにふさわしいものは誰か、私ではない。こんな風に私がすると言っている私は何者か、そんな資格などあるはずがない。彼はそう思っているんです。彼は自分は不十分だと感じている。でもこれが与えられたことだとも受け止めています。だから、へりくだり、人の助けを求め、動いてくれる人に感謝し、すべてのことは神様によってなるのだと信じて取り組んでいきます。もしかしたら、私は何もできないとお感じになっていらっしゃる方もあるかもしれません。このことをして、したい。あるいは神様によってしてほしい。けれども私はその役に立てそうにないと、感じている方もあるかもしれません。苦が思う。でも、結果的にソロモンが成し遂げた大事業が、これは神様が成し遂げたことなんです。ダビデからソロモンから、すべてのものを用いて、 神ご自身がこれをなさった。そこに喜んで仕えるために自分の身を差し出していったのがソロモンです。私たちもまたそうでありたいと思います。私たちが何者だからであるのではなく、私たちはただ、彼が言うにはこうたっただけのもの。私だって、ただ、家族と一緒に精一杯歩むだけのものです。私だって、与えられた目の前の仕事に能力が足りないながらも取り組むだけのものです。私だって、もう健康も衰えて最後何かできるって言ったって、このちっぽけなことしかできないというものです。でももし、神様がそれを通して、素晴らしいことをなさってくださるというなら、目の前の人に大切な方に神様の祝福を届けてくださるというなら、私たちの知らない次の世代、その次の世代にまで至る、その一つの小さなことを始めてくださるというなら、神様、私がここにいます。私の持っているものを通してあなたの御業がなるように、期待をしたいと思います。そこに私たちの望みをかけたいと思います。そこに私たちの歩む、道を見出したいと思います。そこに神様の助けを求めたいと願います。そして一週間。この一週間もまた、その一つの場面、一つの場面の積み重ねだと知って、それぞれに歩みたいと願います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。